毎月最後のこの時間は住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいて宇都宮インフォメーションをお送りしています。市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
あの週末はちょっと寒さも戻ったり、は
い、そうですね、
けれどもでも桜の便りも間もなくですかね、はい、
城址公園ですけども様々な桜が咲いてきました。まあもちろん市内であちこちで桜が見られるようになりましたよね。
そうか、あの河津、はい、桜なんかかなり早
いですね。そうですね、早いですもんね、
はい、市長おすすめの桜ポイントはどこですか、は
い、ポイントですか、たくさんありますよね、はい、困ってしまいますけども、うん、例えば城址公園以外ですと、桜だけなら松雲寺や甲子桜、また日光街道の桜並木ですね、
綺麗なんですよ、ね、
あとまあ宇大工学部前とか白沢の桜堤などがありますね。でもまあ花見をするんだったらやっぱりシンカーとか、はい、総合グランド、うん、そして八幡山公園でしょうね。八幡山公園は4月2日から約530個のぼんぼりが点灯されます。
もう間もなく夜桜見物もできるんですね、
はい、そうですね、あの宇都宮タワーも期間中は午後8時まで時間延長しますので、またあの9時まで桜色のライトアップですね。あそこはあのいろんな色になるんですけども、花見なんで桜色ということでライトアップをして雰囲気を盛り上げて花見を楽しくしていただきたいと思います。
いいですね。八幡山のぼんぼりの点灯期間4月2日から12日までということです。あの、はい、盛り上がったと言いますと、先日東京新宿で宇都宮の PR イベントを行ったんですよ、はい、これも大盛況だったんです、
ね、はい、おかげさまでの宇都宮に興味を持っていただこうということで、3月13日に新宿駅東口ですね、アルタ前です、あそこでやってまいりました。
どんな内容で行ったんですか。
あのですね、住めば愉快だ宇都宮 PR イベント in 新宿、まあ、こんなにだいぶ長いですけども、こう題しまして、土曜日の正午から行ったんですけども、はい、まあ、の初めてでございますんで、東京のど真ん中でどのくらいの方に宇都宮の魅力をアピールできるのかと思ってましたけども、まあ、結果的にあの大成功でございました。まあ、の新宿アルタの大型ビジョンありますね、あそこにもあのいつもの住めば愉快で宇都宮の CM、 愉快 CM が流れました。でまたあのステージではジャズあるいはカクテル、そしてパフォーマンスありということで、盛りだくさんの宇都宮の PR をしてまいりました。
はい、あの愉快 CM は宇都宮市のホームページでも見られるんですよね。
見ることができます、はい、
ようこそ宇都宮愉快動画館、はい、これにアクセスすると見られるということです、はいはい、でも楽しい CM が東京のど真ん中の新宿で大々的に流れたってすごいことですよね、はい、
やっぱりあのちょっと音が今まで流れてるものとちょっと音とか映像が変わるんで、みんな止まるんですね、止まって見ていただけるんですよ。であの相当効果があったと思いますし、あの人出が、はい、東京ですから、はい、すごい人出 でしたし、ちょうどアルタの正面にあのステージがあるんですね、そこで大道芸のパフォーマンスとか、カクテルショ ー、まあ、そういったものをやってたくさんの方が見入ってらっしゃいましたね。またあのジャズの演奏、この時はやはりあの皆さん大勢の方がずっと立って聞いていただいたり、またあのその後に宇都宮の名物グッズ争奪のビンゴ大会、これあの200万円ぐらい配ったんですけども、当然ビンゴのカードがなくなったら終わりですよね。それがあっという間になくなっちゃったんですよ。で大会をやって、その中では当たるとビンゴになると宮カフェの食事券とか冷凍餃子、そして評判のレモン牛乳、こんなものもね
喜ばれ
当たったんですね。
市長は何かされたんですか。は
い、あの私も頑張らせていただきまして、まあ、宇都宮の良さ魅力を、なるべく栃木弁で知っていただこうと、ミヤリーと一緒に、ステージでお話もさせていただきましたし、あの例の名刺ありますね、蛇腹のあの名刺もあの配りながら皆さんにアピールをさせていただきました。
あの写真なんかもふんだんに取り入れられて、はい、8面名刺ですけれども、ね、あのどんなところをこう中心にアピールされたんですか。
そうですね、あの餃子ですね、もうこれは皆さん宇都宮っていうと餃子ってあの口々にされてましたの で、あとはカクテル、そして、あの妖精とかですね、またあの宇都宮市は人口50万人以上だということ、そして東京から、50分、新幹線で50分、そして湘南ライナーでは1時間ちょっとですね、そんなこともねやっぱりあの詳しくお話をさせていただきましたし、またあの 住みやすさでは50万都市以上で第一位になりましたよね。まあ、そういうこととか、まあ、100年後も持続可能な都市で、あり続けるという話をさせていただきました。まあ、とにかく交流人口だけでなく定住人口もこれから必要になってきますから、ぜひ宇都宮に移り住んでください。そ、まあ、そんなこともあのど真ん中で大きな声で呼びかけてきました。
まあ、私も振り返ってみると、九州生まれで大学は神戸で、そしてまあ、まず宇都宮に移り住んでもう20年になって、
南下政策じゃなくてどんどん東に寄ってきたんですね。
もうでもこれからはずっとここですから、本当に私も住みよさを証明してる一人かもしれませんけれど、皆さんにどんどん来ていただきたいですよ、ね、
そうですよね。九州ですか、はい、だからなまってないんですね。
一番大好きです。
すごいですね。
さあ、イベント大成功、はい、本当に良かったです、はい、さあ、そしてもう一つ今日は市長から大切なお知らせが皆さんにあるんです、
はいはい、実はですね、市民の皆さんのお力がないとこればかりは良くなっていけませんので、ぜひお願いしたいことが、4月の1日からゴミの分別が10分別から13分別に変わるんですね。
あの、市の広報や冊子を見て、はい、私も分かってはいるんですけれども、結構細かくなりますよね。
細かいんですよ、まあ、分別が多くなれば細かくなっていくんですが、
必要な
ことなんですね。やっぱり環境を守ることは大切なことですし、まあ、この地球も宇都宮も我々の今の世代のだけのものじゃないですから、これからの子どもたちにも少しでもいい状況で渡していかなければなりませんので、あの、焼却ごみからプラスチック製容器包装、あるいは白色トレイですね、スーパーの白色トレイ、あるいは紙パック、まあ、それをさらに分別することで、焼却ごみ自体を減量することができますし、それらをリサイクルを進めることもさらにできるんですね。ちなみに焼却ごみとして年に8000トン減量することができます。そして CO2 にそれを換算すると年間約2万トンも削減できるんですね。大体これはお家3000世帯分に相当するんですよ。それだけ分別やるだけでこんな効果があるということと、分別をして焼却ごみが減れば、今焼却施設が宇都宮にありますが、はい、その3つの焼却施設がこれからも長く使うことができるんですよ。あんまりゴミが増えていってしまうと焼却施設も持ちませんから、じゃあダメになったら今度どこ作りますか、 あなたのお家の横でいいですか。
それは悪循環です
ね、なりますからね、そういうことを防ぐためにも、みんなが公平になるためにも、みんなでゴミを減らしていきましょう、そういうことをやっていかなければなりませんし、まあ、資源として分別されたものは、この公園のベンチ あるいは植木鉢などにリサイクルされていくんですね。で、焼却量が減量することによって、さっきも言ったように、CO2 の排出量が減りますし、またもったいない精神っていうのも考えると、日本人が持ってる綺麗な精神だと思うんですが、当然これを進めていくことは必要なことではないかなと思います。まあ、具体的に話しますと、紙パックは切り開いていただいて、紐で十字に縛る、あるいは透明か半透明のポリ袋に入れて出していただいても結構です。またプラスチック製容器包装の分別は、プラマークというのがついてますね、これを目印に行っていただきたいと思います。そこで中山さんにお願いがあるんですけども、ペットボトル、おいしい水、宇都宮の泉水、おいしい水100選に選ばれた宇都宮の水ですけども、このペットボトルを使って実習していただきたいと思います、さあ分別してください。
ペットボトル本体は、ペットボトルっていうリサイクルマークがありますから、
はいはい、だからこれを入れましょうってことです ね、それは分かるわけですね、
でラベル、あ、これラベルは、そうそうそうそう、
はい、音が鳴ってます、ししバリバリとなってます、
は
い、
あ、でも見ますと、はい、ラベルは、あ、キャップとラベルはプラマークついてますね。
そうなんです、はい、
そっか、じゃあこのラベルはプラスチックの容器、はい、
プラスチック、そうです、プラスチック製容器包装、そしてそのキャップですね、プラキャップと言いますけども、これも同じようにプラスチック製容器包装の扱いになります、うん、そしてじゃあペットボトルのこの本体ですね、はい、これはどうなのかということですけども、これも中をすすいで汚れを取ってから、ぜひ潰して出してください。これもリサイクルに回ります。
傘が大きくなっちゃいますからね、はい、どうしても、でもこれは慣れてしまえば簡単
です、ね、難しいことじゃないと思いますし、うん、今でも中にはそうやって捨てるときに、ラベル剥がしていただいたりしてる方いると思うんですね、うん、だからまあそこはそんなに難しいことじゃないと思うんですけども、うん、ただやはりその他の、ものをですね、はい、やるということになると大変だと感じる方もいると思うんです、うん、白色トレイなんかも結構出ますし ね、だから大変かも分かりませんけども、やはりこれからも 宇都宮市のゴミ行政が安定することと、そしてこれからの子どもたちに少しでもいい形でこの地球をバトンを渡していくということを考えたら、ぜひやっていただきたいと思います。
今日はあのスタジオに、はい、このゴミはこういうふうにしてくださいねっていう、はいはい、こう何か冊子を持ってきていただいたんですが、ね、はい、これどこかで手に入るんですか。
は
い、
これは保存版として、あの作りましたけども、市役所1階の総合窓口や、あの各地域自治センターありますね、地区の、あるいはあの地域の、そしてまた各地区にあの地区市民センターがあると思いますが、そういったところで配布をさせていただいてますので、ぜひあの、ついでに取っていただいて、もうすでにあの各ご家庭にはお配り申し上げましたので、ぜひあのない方はあのそういったところに行っていただければ いくらでもありますので、分かりやすく分かりやすく書きました。また曜日別にあの作りましたし、布のりとか瓶類とかペットボトル、白色トレー、まあ、そういう分野別にも分けましたので、ぜひあのこれで、分別に、ご協力をいただきたいと思います。
でも改めてその焼却ごみってきちんと分別すると、もしかしたら家庭では本当に生ごみプラス、ちょっとぐらいっていう感じかもしれないですね。
少ないんですよね、あの分別しちゃうとね、燃やせるものは。だからそれだけリサイクルが今可能になってきたという社会だと思うんです。
ぜひ皆さん実行して、はい、一人一人がこれ必ず守らなければいけないルールで、
その通りです。
お願いしたいと思います。
お願いします。
このゴミの分別に関するお問い合わせはゴミ減量課、電話 632-2423 へお願いします。住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長にお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮インフォメーションでした。
住めば愉快だ。